人間の世界は、家康の言い方をもってすれば、人の世は重き荷を背負って長き道を行くがごとし、とこういうよね。また曰く、人の一生は百里を、百里を行く者は九十を半ばとすべし、とこういう言葉も、九十里歩いたからあと十里はもう九割済んだわと思うけども、あとの十里がまたものすごいしんどいんやね。だんだんだんだんしんどさが積もってくると思いますな。それからその苦しさというものも、まあ、今結構な世の中になってあんまり困った人ないけども、苦しさを助けてもらった、苦しい時助けてもらった、このご恩をうちの親父はしょっちゅう口癖で言うてましたけどな。要するに人にご恩を受けたらもうできるだけ早く、もう悪うても生きてるうちにご恩返しせなあかん、その方に。命の恩人に対しては命を捧げるぐらいのつもりにならないかん。人はその人が困ったら助けないかん。それから恩は着るものであって着せるものではない。恩に着せて偉そうに言う人はあるけど、お前の面倒を見たよなんて、あれなんちゃったな、植木仁しか笑い話で面倒を見たでなんて言うてなあ、面倒見たからなんかお返ししろという、まあ、それは漫才の世界やけどね。その恩に着せたらあかん、面倒見たよなんて自分で言うもんじゃない。そんなこと言ったら、その人間の人格がもう見下げられるわな。人に恩を打ったらあかん。恩は切るもんであって、つまり人が受けたご恩をいつもありがたいと思ってないか、犯してないか、そういう恩を切るということを言うんだけども、恩に着せたらあかんな、相手にね。恩を売ろうとして、売って見返りを取ろうとする。こういうのは寂しいやな。それは決して立派な人間のすることではないと思いますよね。うちの親父はそうでした。まあ、実はそのおかげで私のような極楽とんぼがなんとか成功しとんだけど、親父が大変大変その義理がたかったね。それから困った人を養蜂とかのような立ちがあって、とんでもないことを平気でやろうとして、自分も金に困ってるのにな。大変なことを私目の前で見てきた。お金もないのに人を助けようとして、もうにもにもにして、どうにも助けられへんのに、もう悔やんでばっかりおったんやね。最後にはえらいことが始まってきたんで、それだけちょっと金してくれって私断ったことあるけどな。大変なことをやってきた男です。だから、親がそういうふうにある程度、なんとか、世のため人のために頑張ってきたおかげかなと、私は悪かと運がええなと思うんですけどな。そういうことを言うたらピンとくんかもわからんけども、今その恩返しの話ですけどな。映画で見たんですよ、私は。芝居じゃなしにね。で、この元の話は歌舞伎らしいんですけども、男の花道という芝居ですわね。花道というのは歌舞伎見たこと知ってるのは、こう本舞台があって、こう左手にこう 花道作ってある、そこからタッと出てくるとこやね。花道というのは一流のものが出てくる、歩く道や、つまり成功の道ですわ。男の花道は成功、その男が世に立つ成功の花道というわけやな。で、歌舞伎に花道を作ってある。何の花かなと見てると、 その役者中村歌右衛門とかじゃなかったかと思うんですが、自分やったか親やったかをその病気で大病のところを助けてもらうわけですね。でお医者さんに大変大変もう徹底的に治療うまくいったもんですから、もうほとんどダメなところ助かったわけ。その時にご恩返し必ずせないかんと思うて、何かのことで困ったことがあったら私を呼びつけてくれと、どんなことしても行きますよと一言言うといたわけよね。その医者はそれから何年も経って頭にそれだけ残ってた、残ってなかったんや、忘れとったんやね。で、あの当時江戸時代で大名のお抱え医師やったわけやな。医者の会合の席上で、もちろん偉いお殿さんも並んでるところで酒飲んだら歌を歌え踊れ順番やいうことになってきて、まあこれは宴席の一つの常識みたいなもんで、日本では酒に黙って飲んでるやつはちょっとやぼなやっちゃいうことになるわけでね、なんか芸の一つも披露しろということになるわけで、ところがその名医のお方は全然歌も踊りも何もできない、やぼてんや。それこそところがその人の腕がいいもんやから、もうその当時の大人気大名医になってたわけやね。そこは他の医者が余計その腹立つ、妬むわけですわ。妬むから、妬むやつがよう歌うもんやから、みんなでむちゃくちゃけなすわけやね、恥かかそうとする。でついにたまりかねてやね、何もようやらん、ようやらん、やぼてんめえと、お前みたいなやつは人間じゃないって言われて、ついそのちょっと前の話思い出したわけや。あの役者俺のためにどこにおっても行く言うとったと。ほんでついにあまりにももうえらい目におったから開き直って、黙れって怒鳴るわけね。それじゃあ俺の代わりに、俺は何も用やらんから、もう歌右衛門に一席踊らしましょうと言うわけ、言ってしまうわけや。もうまさか当時歌舞伎の一番人気の役者が、しかも今興行中で芝居を打ってる役者が芝居を抜け出してこれるはずがないという、その常識的な判断もできなくなってしまった、腹立ってしまうわけね。そしたらそれ見たかということで、何を言うかと、占領役者が今頃こんな宴席に来るもんかと、今歌舞伎座で芝居を打ってるやないかと、バカ野郎めえで余計にまあ言うわけや。こいつはそこで開き直って手紙書いて、待っててくれと、手紙を歌舞伎座で投げさすわけやね。そっからの話は飛んでけるわけ。なれば、こういう話が言われなれば、ちょっと休憩。その時にね、その芝居の何百人おるあのお客さんの前で頭を下げて挨拶しようと、ここは呼んで呼んで待ってくれって、それやね、もう感激やねんです。で、駆けつけるわけ。そういう話。これがね、あの、うちの親父の生き様のように飛んでる。ご恩返しは絶対せないか。な。ご恩を受けた人には何もかも言うてられへんねんと。それと困ってたら助けなあかんねんと。こういうことがね、今の若い人にあるんかな、だんだんそういう神経を薄れていくんやないかなと、実は非常に心配なんやな。だから、まずは人から受けたご恩を 返そうという心、その人のにが自分にやってくれたことに、それにね、敏感でなきゃあかんと思うわ。人のご恩忘れたらあかん。お取り先もそうや、仕入れ先もそうや。一生懸命やってくれたんやからな。特別にやってくれたことはあると思うんですよね。普通のことは、それは障害のことやから真似はしてくれるよ。だけど、どうにもならんよ。もう前後の授業でどうにもならんことを頑張ってくれてる人あるわ。そういう人には、それだけの対応せなあかん。心で受け答えだ。心だけじゃあかんへん。その人にも、ご恩返しする。一生のうちに必ず、その人の、良きように、成功で反映するようにしてあげないかん。商売は、それが大事だと思うんだよね。心と心の受け答え。ご恩忘れんように、仕事の面も頑張っていきたいとこう思いますな。そういう心で商売やれば、なるほどなぁということになって、みんなが信頼される会社の法人の人格ができていくんじゃないかなと思うんですがね。まあ、頑張ってください。